今日も皆さん礼拝に来てくださってありがとうございます。いえ、誠の礼拝ワーシップについて学んでいます。で、多くの人がワーシップという言葉を聞くと、その礼拝の最初の30分を思いますね。で、そこで音楽と賛美をするときと思ったりします。で、ワーシップが終わったら聖書を取り上げると、で、説教を聞くという感じ。そして賛美というか歌がすごくいいと、あ、もうちょっと賛美したいな、もっと歌をワーシップをしたいなと思ったりすると思いますけども、でもこれは聖書的でない二分化ですね。でもよくその教会の入り口の表示板にでさえも、ワーシップとワード、御言葉にのために日曜日来てくださいと表示が出てたりすることもあります。だからワーシップというと歌うことと思ったりします。で、神様に私たちの愛を表して、そして聖霊がその私たちの心の内に働いて心を動かしてくださって、だからこれはまあどちらかというと右脳、右の脳を使うものだというような雰囲気がしたりします。だけど御言葉、その説教の時間になると、これはこう左の脳、左脳を使って、あまり感情とは関係のないものだと思ったりします。だからそのワーシップと御言葉が2つ別のように思われがちですけども、ワーシップも御言葉もキリストの栄光を高め、私たちの心や魂、頭、力全体をかきたてるためのものです。もちろんですから、御言葉が始まったとしても感情がなくなるわけではなくて、そのまま喜びの感情は持ち続けます。その最初から最後まで礼拝はすべてワーシップなのです。それは神の御言葉にまた満ちています。最初から最後まで、そのワーシップが止まった時にワードが始まるわけではありません。ヨハネの福音書4章23節にイエス様はこう言っています。しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はこのような人々を礼拝者として求めておられるからです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ですからこの教会の礼拝はすべてその神の霊がおられ、その御言葉の力があり、そしてこのもう一度言いますね、この礼拝全体というものは神の霊がおられ、そして御言葉の力があり、私たちの頭もその感情も両方その御言葉の力と神の臨在によって火がつけられるものであると。でも皆さんの中にはこんなに説教の長い教会に来たことはないと思っている方がいるかもしれませんね。こんなにどうして御言葉の話ばかり長いんだろうと。もっとビデオとかドラマとかマイムチームとかパペットとかそういうのないの？ほら、そういうパペットショーとかそういうのないんですかと。そう、私たちは50から60分かけて御言葉御言葉御言葉そういうことを話していますけども、でもこの文化というものはサウンドとかイメージとかそのビジュアル、そういうものを求めています。ですからどうしてこんなにその言葉を耳で聞かなくちゃいけないのかなと。でも今日と来週にかけてこういう質問にお答えしていきたいと思います。どうしてなのか、どうしてその神の御言葉の宣言というものが一番のその礼拝の中の優先順位であるべきなのか。御言葉を読み、御言葉を説教し、御言葉を祈り、その御言葉がこの礼拝の頂点である。その理由の一番目、神の御言葉のみがあなたを信仰へと導き、あなたの信仰を一生養い続けるのです。その神の御言葉こそがあなたを信仰へと導き、あなたの信仰を一生養い続けるのです。でもこのベーシックな基本的な基礎的なことなのに、多くの教会がこの基礎から離れてしまっています。そのクリエイティビティという名のもとに、そのいろんな人の気を引くために、その そう彼らが人が来たらその彼らをつなぎ止めていかなくちゃいけないと思って、そこであの、ある教会では、あの今教会を立ち上げてるばっかりなんだから、せっかく来てくれたんだったら説教だけじゃダメだと言って、あのいつもあのお昼をランチをしたり、そしてその牧師は本当に忙しく、あのその牧師は説教の準備だけではなく、その劇の衣装の準備をしたりライトの準備をしたり、だけどその例を見せるために、状況を見せるために劇をすることは悪いことじゃないけども、御言葉だけでは十分ではない、御言葉だけでは十分ではないからそうするとしたら、それは罪かもしれません。私がどれだけいろんなことをするか、それよりも神の御言葉です、神の御言葉です。その神の御言葉だけがあなたを信仰へと導き、信仰を養ってくれます。でもこの世の中はエンターテイメント思考です。そのキリストの教会というものはこの世がくれないものに焦点を当てるべきものなのに、そのこの世の中はもっとお金があって、もっとテクノロジーがあって、確かに素晴らしいショーを繰り広げます。いろんな機会もあるし、素晴らしいイメージ、大きなスクリーンですから、この世の方がいつも勝利します。だけど教会はこの世が持っていなくて、私たちが持っているものに集中するべき、それが御言葉です。その礼拝がいろんなプログラムがあって御言葉の時間がなくなるというようなことは考えられません。そのエンターテインメントというものは、その性質上、その収穫低減の法則というものがあります。その収穫低減の法則というのはどういうものかというと、例えば、今日の駐車場で、あのスタントマンがオートバイに乗って、スクールバスを飛び越えるというショーがあったとしたら、みんなはそれをびっくりして喜びますけど、次回やるときには今度3つのバスを乗り越えないといけませんよね。それが収穫低減の法則、やればやるほどもっとやらないと人が集まらない。そのテレビでも CBS でも ABC 見ても同じですよね。いつもどうすればもっと人が見てくれるだろう、視聴率が上がるだろうと必死になっています。何ができるだろうと。その一番人気のテレビ番組、例えばダンシング・ウィズ・ザ・スターというものでも、あの踊りダンスだけではやっぱりもうあの十分ではなくなるので、また別 のプロデューサーが考えるのは、あのチェーズ・ボノーというあのソニーとチェア の性転換をした子供、その人をフィーチャーしたりとかして、まあ、うちではブラッド・ビグニー牧師があのダンスが好きですけど、そう、でもそういう人たち、そういうショーとあの私たちが競争するわけにはいきません。でも人々はそういうテレビを見るともっと欲しい、もっと他のものが見たいと言って、いつももっともっとと求めてきます。でもアメリカの教会も同じ悪循環に陥っています。そしてその御言葉の説教の時間がどんどん少なくなっています。本当にこの、過去10から20年間の間に説教の時間というものが非常に短くなっています。そしてもっとこう軽くて楽しい話、詩とかそういうものがあのそうせあの礼拝の時間を占めて、本当に御言葉を語る説教の時間は本当に少なくなってしまっています。あのウィスコンシンにいる牧師の友達がいるんですけども、 よく月曜日に受け取る E メールというのはその日曜日の失敗談だったりするんですね。ブラッド牧師、すごい大変なことがあったんだ。月曜日、そう、月曜日、そしてその E メール読んでると、しばらくこのことを考えてたんだけど、で多分よくこういう言い方を書き方をするんですよね。僕はしばらく考えてたんだけど、多分みんなも同じことを考えてると思うと言って、そしていつもまるでみんなが、例えばこの教会に来ているその格の家族というか、そういうキーファミリーの人たちも思ってるとか、その中心となっている家族の人たち、そういうふうに私だけじゃなくて他のその重要な家族の人たちも思ってるんですよ。あなたの説教が長すぎる、日曜日の礼拝は30分。そうするとここにいる皆さんは、いや、ここの今日礼拝の半、それじゃ半分だって思うでしょうね。そう、30分の礼拝、それは30分でもあるべき長さより10分長いというんですね。え？で、その人が言うには20分以上喋る人を見たことがないというんですね。で、20分以上経つともう疲れちゃう、大変だとか。それを聞いたときに、例えばそのテレビを、大好きなテレビ番組見てるときどうですか？20分見て終わりですか？本当に20分で、20分、例えば映画を見たら20分出た後で劇場から出てきますか？本当に20分でフットボールでもバスケットボールでもどんなスポーツ番組でも20分だけでいいですか？本当にそれからもっと見たいと思いませんか、試合を。でもそうじゃないのに説教だけは20分でいい。っていうことは、その E メールを書いてきた人が自分はそれ以上興味がないということですね。もうそんなに、もう他の人は知ってるからもうそんなに聞くことない、そのポイントをスキップすればいいのにとか、だからもっと他のものが入った方がいいのにとか。でもそれがアメリカの教会でも、これは御言葉です。これはパペットショーでもない、サーカスでもない、天井から何かがロープで落ちてくるわけでもない、これは御言葉です。それがあなたを信仰へ導き、あなたの信仰を一生養い続けるのです。それはどういうことか、聖書から見ていきましょう。皆さんも絶対聖書を持ってきてくださいね。持ってない方は得てください。その聖書を開きましょう。ローマ人の手紙10章、8節から始まります。そこに何というでしょう。しかし、主の御名を呼び求める者は救われます。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。 すいません、14節を読みます。しかし信じたことのない方をどうして追い求めることができるでしょう。聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう。述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょう。使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう。しかしすべての人が福音に従ったのではありません。主よ、誰が私たちの知らせを信じましたかとイザヤは言っています。どのようにそのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと。今度は第一ペテロ、すいません、第一ペテロの1章22節から見てください。第一ペテロ1章22節から、あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟を抱くようになったのです。ですから互いに心から熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉は常しえに変わることがない。そう、これが福音があなたに述べ伝えられている、あなた方が述べ伝えられた福音の言葉がこれですと。すいません、もし神様がそれ他にいい方法が、福音をこの世に伝えるもっといい方法があるんだら、このような聖書を与えられなかったでしょう。でもこの世の中というのはもう本ではなくてビジュアル、イメージ、そういう世の中だと思うでしょう。神様はそして今頃、いや66巻のビデオシリーズを与えればよかったと思ってるでしょうか。そうではないですよね。そう、ビデオなんていっぱいありますよね、この世には。でもその美しい夕焼けの空を見てください。そこにあの でもそういうものが、すべてそういう美しい自然の場面がすべてあの神を伝えています。そこには神がいるけれども、でも御言葉がなくては神を知ることはできません。確かにその夕日に心動かされ、美しい月に、美しいまた赤ちゃんの鳥に心が動かされたり、あの素晴らしい音楽に心は動かされますけれども、でもあれ、でもこの神様は私を知ってるんだろうかと。何かがおかしいと思うときに、これはどうやって直されるんだろう、一体どうして私はここにいるんだろう、何の目的なんだろう、なんで毎日目を覚ますんだろう。そうすると何かが足りないと思って求める。一体その何かもっとと思う気持ちは何だろう。この神の御言葉がなければあなたはそれを知ることがありません。神の御言葉です。その神の御言葉こそがあなたを信仰に導き、その信仰を一生養い続けるんです。ビジュアルイメージというのはその神の御言葉の力に匹敵することはありません。ビジュアルイメージというのは決してその神の御言葉の力に匹敵することがありません。その神の霊に導くために、そう、その素晴らしいあのエゼキエル書を見ると、神の姿によってあのもう圧倒されているところが出てきます。でもそれでも神様が私を愛し、私のことをあの本当に気にかけてくださっているかどうかということを見ただけでは分かりません。だからその 画像とか映像だけでは足りず、御言葉が必要なのです。100のしっかりした神についての言葉というものが、あの線の、あの絵に勝る。確かにあのそのビジュアルによって私たちの心は動かされますけれども、でも頭の中でじゃあどうしてあのこうなんだろうとかって考えるときにはどうしても言葉が必要。この御言葉です。その御言葉によって神様がどんな方で何をしてくださったかが分かるのです。ですから私たちの礼拝というものはこの御言葉というものに真剣に集中します。その詩編138編から詩編138編から神様ご自身が御言葉についてどう言っているかを見てみましょう。詩編138、そのダビデが語っています。そのダビデが通して御言葉についてが語られています。私は心を尽くして感謝します。天使たちの前であなたを褒め歌います。私はあなたの聖なる宮に向かってひれ伏し、あなたの恵みと誠をあなたの皆に感謝します。あなたはご自分のすべての皆のゆえにあなたの御言葉を高く上げられたからです。私たちの文化ではその神様の皆がその皆がその、あの、ご、そのご人格ご性質を告げるということをよく分かっていませんね。そのヤハエというのはあの永遠の神様ジェホバ、その私たちと共にいてくださる神様、まさに義である神様。ジェホバジャイラは備え主、エロヒムは力ある神様。その神様の御名というものはすごく力大きなものです。そして神様がどんな方かを表してくださいます。でから詩編138、あなたはご自分のすべての御名のようにあなたの御言葉を高く上げられたからです。そういうふうに御言葉のことをダビデは考えていました。じゃあ私たちはどうするべきでしょうか。あなたはその神の御言葉をどのように受けていますか、取り入れていますか。確かにこの時代はビジュアルイメージの方が力があるように見えます。覚えていますか、2004年にパッションという映画がリリースされて、もちろん神様はこれを用いてくださったと思います。すごい、この映画は6億ドルという収益を得ました。これはそのハリウッド市場で収益10位にランクされた、あ、すごい収益を上げた映画でした。でも私たちのその生きている時代はサウンドバイツ、あのそのビジュアル、見たいと思います。そこでメル・ギブソンがすごいお金をかけてこのような英語を、そのイエス・キリストのその最後の、あの24時間というものを見せました。大きなあのこんなビッグスクリーンにそれが見せられて多くの人がこれを見に行ったのは初めてでしたから素晴らしいことだと思いますけども、でもだからといってこの映画によって世界的なリバイバルが起きたと思いますか。もちろんこの映画を通して誰も救われなかったって言ってるんじゃありません。だけどそのこの映画によってあの教会が新しい信者であふれかえるだとか、そういうことが起きましたか。でも見たことありませんね。あの その映画を見てみんな あの感動してたし泣いていたし、そのすごいひどい暴力シーンを見て、こんなにひどかったなんて知らなかった。そうですね、今まで私たちの文化というのはイエス様はあまりにも小綺麗に見せてきたので、実はこんなにひどい悲惨なものだったということを見ることができました。でもこの、 あのメディアが大事だと思っているクリスチャン、でもその問題というのは、その映像というのは決して御言葉の力、神がどんな方で何をしてくださったかという説明に勝つことができないのです。それはあなたの罪。でもその映画の中にはあなたの罪がキリストを十字架にかけたのだとは出てきません。なんでどうしてなのか、それを神の怒りが、その完全なあの全ての律法を守ったキリストに置かれ、あなたが神の御子とし、神の子供として信じた時に受け入れるとか、そういうことはその映画には出てきません。それを知るのには御言葉が必要です。もちろんビジュアルがいけないって言ってるわけじゃありません。私の、 あの牧師の友達で、あのどうしてその映画に伴ってどうしてキリストが死なれたのかっていうトラクトをわざわざ作ってそれを配った牧師がいました。それはいいことです。でも私たちの今日の時代にあっては、なんでそんなに聖書が必要なんだ、なんで聖書を読まなくちゃいけないんだ、もっとこうエキサイティングなものがいいんじゃないかっていう人がいますが、という時代ですけども、でも御言葉が必要なんです。確かに私たちは映画や映像や音楽によって感動させられますが、それでも理由がわからない、なんでなのか、その説明が必要です。神様は何をなされており、どうしてそういうことをなされておるのか、それには神の御言葉が必要です。御言葉があなたを信仰に導き、信仰を養うのです。だから私たちの礼拝は御言葉に満ちています。その 2番目の御言葉に集中している理由、神の御言葉が最近の流行を追いかけ回す代わりに教会がずっと集中し続けたことにあなたの目を向けさせるのです。それは御言葉です。その教会がずっと集中してきた、教会の誕生から一番初代教会から教会が集中し続けたこと。私たちは初代教会のことはあまりよくは知りませんけども、でもこのことは知っています。それは彼らがその使徒の2章42節にあるように、その教えを固く守り交わりをしパンを裂き祈りをしてた、その初代教会の人でイエス様だけちょうだい、教えはいらないからと言ってた人はいません。その教えなしに、御言葉なしにイエス様が何と話したか分かりません。神様が何と言ってるか分かりません。そこには御言葉が必要です。そして教え、教理、その教理や教えを知るときには、その御言葉の、細かい説明が必要です。そのパウロも若い牧師テモテ、その初めてできた教会のテモテにパウロは何て言いましたか。そのパペットのこととかマイムとかそういうことは言ってませんね。第一テモテの4章を開いてください。第一テモテ4章、パウロが若いテモテに向かってこうしなさいと言ってます。題してもて4章13節から、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。 長老たちによる暗示を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある聖霊の賜物を軽んじてはいけません。これらの務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。そのどれほど成長したかということは、その聖書の学びによって分かるのです。多くのクリスチャンは聖書から始めて、それから他のことをする。聖書を、でも私たちは聖書から始めてずっと聖書です。あなたの進歩は全ての人に明らかになるでしょう。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでもそれを続けなさい。そうすれば自分自身をも、またあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。そう、その初代教会にはビジュアルはとてもなりませんでした。でも彼らは集まって御言葉に満たされていました。御言葉、御言葉。またパウロはテモテに聖書から引き下がるようにとは言ってません。今度は2つ目の手紙、第2テモテを見てみましょう。第2テモテの4章、こういうのは牧師書簡と言われています。というのはパウロがその牧師たちにこういうことに集中しなさい、こういうことを第一としなさいというふうに教えているんですね。でも4章1節から、神の御前で、また生きている人と死んだ人とを裁かれるキリストイエスの御前で、その現れと御国を思って私を厳かに命じます。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら責め、戒め、また進めなさい。というのは、人々が健全な教えに耳を貸そうとせず、自分に都合の良いことを言ってもらうために、気ままな願いを持って次々に教師たちを自分たちのために寄せ集め、真理から耳を背け、空想話にそれていくような時代になるからです。ですから私たちはこの初代教会からやってきたことと一致したことをします。さて、3つ目の理由、どうして私たちの礼拝が御言葉中心なのか。三つ目、神の御言葉があらゆる間違ったことを追いかけ、あなたの心が本当に求めているものを見逃してしまうことからあなたを守るのです。そう、人々はこう恍惚の体験というようなものを求めています。この眠い退屈な生活に刺激を与えてくれるようなものを求めています。だからみんな空の雲を眺めながら、ああ、あれはイエス様の顔みたいとか、少女マリアの顔みたいと言ったりして、何かこうすごい体験、霊的なこう体験をしてみたいと思って、教会もいろんな教会がいろんな何か新しいものを求めています。でも私たちが思うに、そういう人たちのほとんどは神様を愛しているのではなくて、その神様を感じるその気分を愛している。私たちはワーシップはウォーシップしているんじゃなくて、神をワーシップしています。ですから神を礼拝しています。でも人々はそこにその霊的なグルーピーというような人たちがいて、何かこうドキドキさせてくれるようなものが欲しい、なんかハイに自分の気分をこう高揚させハイにしてくれるものが欲しい、なんか超自然的なものが欲しい。だからここに2つの溝、落ちやすい溝があります。気をつけてください。まず1つは そんな全く感情はすべて抑えて知的に生きるという溝。もう一つはただもうその感じなかったら意味がないというような、その気分の高揚が大事なんだって思うこと。なんかバイブルストーリーかもしれないし、コンファレンスかもしれないし、なんかこうドキドキ霊的に高まるような気分、それを味わわせてくれるもの。でも 神様は感情を作ってくださいました。私たちが感情をある生き物として作ってくださいました。だけど感情が湧き上がる時もあれば湧き上がらない時もあります。でも信仰によって、見るからじゃなく触れるからじゃなく、もちろん感情が湧く時も嬉しいけれども、神様の御言葉を見るとき、ある人がこう言ってましたけど、証をね、その場で頼んだときに、彼女が、ちょっと証してくれませんかって言ったら、いろんなことを話したけれども、全然キリストの話は出なくて、急になんかこう体を動かせてびっくりしちゃって、確かに精霊がそういうふうに人を動かすことかもあるかもしれませんけども、神の御言葉には力があり、もちろん聖霊は生きておられ、聖霊は私たちの心をかき回します。だけでもそういう感情の高まり、気分の高揚を追い求めるのではありません。いつもはないような、普通ではないような気分の高揚を追い求めるのではありません。これが御言葉が真実です。気分、感情は高まったり収まったりしますけども、草はしおれ、花はしぼむ。でも神の御言葉は永遠に立つ。ですから感情だけを信頼することはできません。ですから私たちの礼拝は、その知性を最大に用いて、その御言葉が最高のものとしてその理解する。もちろんそのコリントの教会でもいろんなものがその礼拝の中で超自然的なことも起きてましたけども、第一コリントでも14章で御言葉の大事さが書かれています。愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教化の徳を高めます。またラッパがもしはっきりしない音を出したら誰が戦闘の準備をするでしょうか。それと同じようにあなた方も舌で明瞭な言葉を語らなければ言っていることをどうしてしてもらうでしょう。それは空気に向かって話しているのです。そう、ここでみんなが集まって大きな集会で、ここでいろんなことがあるけど、集中するべきことはその予言、神の御言葉を話すことだ。それが人を高めると言っています。確かにこの世の中のクリスチャンのコミュニティでも、その超自然的なことをすぐ追い求めようとして、そのアートが最近ないじゃないかと、クリスチャンのアートコミュニティではアートが必要だと言ったりしてます。確かに私もそのアートが大好きだし、素晴らしい作品も飾って、自分の机に飾ったりしています。でもそのアートを説明する言葉が必要です。アートというのはあなたの気を引いたり心を感動させますが、でもやっぱりただ十字架を飾ってるだけでは、その十字架の意味が分かりません。それは十字架というのは、そのあなたがキリストがそこにかかってくださって、神の怒りをあなたの顔に受けてくださった、そういう説明がなければ分かりません。その説明は御言葉にあるのです。御言葉に そういうあの神様を知ることのできる媒体を見るときの、 あの危険というものが、そのアートとかダンスとか神の栄光を表すのに、あのそういう彫刻とか音楽とかいろいろありますけども、神の栄光を表す、ただその神を表すものがあったとしても、気をつけなくてはならないのは、その媒体であるアート自身が好きになってしまって、その背後にある神様に気がつかないということ。もしワーシップリーダーも神様よりも音楽が好きだったら危険です。そこにはいつも葛藤があります。音楽が大好きでも、これは神様が、その神様を表すために、神様を味わうために音楽を用いてくださっていることを忘れてはいけません。 C.S. ルイスもこう言っています。その芸術の力について、神芸術の力が神からの愛を盗むことができると、というのは、あの芸術は、その芸術には私たちの愛情を引きつける力がある。神ご自身を愛する以上に芸術的な表現を愛することも可能であると。アートというのには力があります。そして私たちを感動させます。ああ、なんだ素晴らしいんだろうと。だけども、そこにはその背後に何かがあるはずだと。なんでこんなに感動するんだろう。そのオーガスティンも言っています。その魂というものは神を発見するまで満足することがないと。確かにアートを見ると感動します。素晴らしいと思います。でもその感動する元は何なんだろうという言葉による説明が必要です。もっとアートが欲しい、もっと音楽が欲しいと思いますが、それでは決して満足することがないのです。私の大好きなあのミュージシャンの人にスティングがいます。ポリスというグループに前入ってました。素晴らしいミュージシャンですけども、彼がこう言っています。君は宗教的かと聞かれれば答えは決まって、ええ、僕は敬虔なミュージシャンです。音楽は知性を超える何かこの世以外の世界のこと、何か聖なることに触れさせてくれるんです。サムエル・バーバーのストリングスのためのアダージョやフォールのパバーヌはいくら聞いても飽きないし、こういう曲は宗教的な言葉で僕に語ってくれる。深い瞑想、不思議な思いへと僕を導く。僕を沈黙させるんだと。何これ、何言ってんだろうこの人、何言ってるかさっぱり分かんないって思いません。確かに彼が何を言ってるか分かるんです。私も音楽が大好きだから。音楽というのは本当に心を動かしてくる。私も音楽大好きなんですよね。だからスティングの言ってる意味が分かります。でもそこには大きな問題があります。その私もその音楽へのその感謝というものは私も同じように持ちますけど、でもそのハーモニーとかトーンとか、その素晴らしい楽器とか、あのティンパニーとかパーカンションとか、 いろんな素晴らしいものがあるのは、そのそれが実はその背後には、あの神様がおられる、神様が作ってくださった、神様が与えてくださったというものを知らなければ心にやはりまだ渇きが残るのです。だからスティングはそこが分かっていません。そのストリングスのアダージョとかパバーヌとか素晴らしい音楽だけど、でもどうして音楽がこんな風に私たちを感動させるのか。それ沈黙したら天を向に頭を上げ、そこには指揮者でありアーティストであり、その神が私たちは本当に求めているものなんです。だからどうして私はこんなに感動するんだろう、どうしてこういう感情が湧いてくるんだろうと思うときに、 その説明が必要です。例えば音楽はすいません、犬はいろんな犬は音楽に合わせてこう吠えたり歌ったりするように聞こえることがありますけれども、バッハに感動するということはありません。じゃあどうして私たちは感動するんでしょう。それは神の形に作られているからです。神様がクリエイター、創造主であり、神様がアーティストであり、神様は画家であり、だからそういうビジュアルを見てもこの御言葉をなくしては神を知ることはできません。うん、そうだね、聖書いいよね、昔からある古い本でしょ。そうではなく、この御言葉を皆のために高く上げています。御言葉、神の素晴らしさが表されている。さて4つ目の理由、神の御言葉があなたを救い主へと導きます。なぜならあなたの救い主は言葉が人となられた方だからです。イエス・キリストは何よりも先に存在する人となられた永遠の神の言葉です。その方を私たちは礼拝するのです。ヨハネの1章1節から、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この方ははじめに神と共におられた、すべてのものはこの方によって作られた、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。14節に飛びます。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、この方は恵みと誠に満ちておられた。イエス様自身がヨハネの5章で言っています。昔はその神の御言葉を知ってて一生懸命暗記していました。でもこの御言葉自身が私を証言していると書いてあります。その頃の聖書といったら何だったでしょうか。それは旧約聖書ですよね。でも旧約聖書はイエス様じゃないでしょ。いえ、そうですよ、書いてあります。旧約聖書にはそれはこれからイエス様を指してるんですね。旧約聖書のことがこれから来るイエス様のことを指している。ですからイエス様を見逃していたら大事なポイントを見逃しています。その復活の後エマオの向かう道にいたがっかりした弟子がいましたよね。なんだ、メサイアが来てくれたと思ったのに死んじゃったし。その弟子の横にイエス様が来てくれましたよね。そしてどうしたんだい、何をそんな落ち込んでるんだと。そうすると、知らないんですか何が起きたか、エルサレムでって弟子が言い返しますよね。そうするとここでキリストが言うところ素晴らしいんですが、ルカの24章、キリストは必ずそのような苦しみを受けてから、それから彼の栄光に入るはずではなかったですか。それからイエスはモーセ及びすべての預言者から始めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を彼らに解き明かされた。そう、モーセの書というのがその最初の創世記から始まって、モーセ5書というのが旧約聖書の最初になりますね。そのモーセから始まってイエス様は話をしてくれた、自分のことについて。そのイエス様がしてくれたそのバイブルスタディ、すごいと思いませんか。のベスモアよりも素晴らしいでしょうね。そのモーセから、すべての預言者から始めて聖書全体について、ほらね、これが私のことだよ、これが私のことだよとイエス様が示してくださってる。その時私たちの心は燃えてたではないかと。だからこの礼拝というのはキリスト中心です。ですからキリストは御言葉だから、だから御言葉中心です。あなたはどれほどこのあなたの人生を御言葉に費やしていますか。 例えば1週間に1回だけいい食事を食べたからってクリスチャンでは生きられませんよね。ただ土曜日だけとか、ずっとインターネット、フェイスブック、ブログ、それからテレビ、食べ物、だけどこの御言葉の方がいいものなのに、この御言葉こそがあなたを信仰に導き、あなたの信仰を養います。この御言葉がキリストを表してくれます。キリストをどうやって知ったらいいですか？御言葉です。あなたはどれほどの信仰を持っていますか？そしてあなたはどれほどキリストのことをよく知っていますか？その2つは御言葉を読むときに関わってきます。私は読むのが好きだから、読むのが嫌いだから、読むのが嫌いだからっていう人、でも私は読むのが嫌いなら読む人になってください。読むのが嫌いだった人でも読む理由がありますから、ここには読んでみたら好きになるかもしれません。この御言葉を読んでください。信仰は聞くことから始まり、聞くことは神の御言葉によるのです。イエス様が御言葉です。イエス様が知りたい信仰、そしてキリストを知ることがなければ、それはでも御言葉にあります。私たちは賛美をしてから御言葉を読むんじゃなくて、この御言葉を通してワーシップするのです。では最後に神への応答として賛美を捧げましょう。神様がどんな方で何をしてくださったか、その御言葉によって、御言葉である御子によって